全国の皆さん、こんにちは。私も1年間地方の皆さんとお会いすることを繰り返してきておりますが、北海道を除く全てのブロック研修会に今年も参加させていただきました。各ブロックごとで研修会の持ち方や、あるいは議論の進め方に特徴があるわけですが、さらには各地域によっては要望の内容にも特徴があったりします。これらは、私たちの活動が都道府県ごとでの活動と同時に、その一定の地域ごとでのブロックを構成することによって議論を深めることも交流することも大事ですけれども、その地域特有の問題点を取り上げるということは非常に大きな効果があると思っております。場合によっては、その各ブロックごとでの運動の仕方によっては、その地域が他の地域とは異なる問題解決も進んでいるという場面にも出会うことも事実であります。1年間毎年だいたい6月からブロック研修が始まりまして、2月か3月で一回りをするということで研修会に参加しているわけですが、その度に中央の情勢を報告したり、あるいは各地から上がってくる要望に対して私が可能な限りでコメントをするということも行ってきたわけであります。そうした議論の積み重ねの最後が、全国大会での皆さんの要求を整理し、日支連の1年を通じての陳情活動、さらには個別の交渉を継続するという、そういう運動の繰り返しが日支連の取り組みということになるかと思います。地味な取り組みとも言えますが、これを大事にしていくことが日支連の組織力そのものを意味するのだと思っております。次年度もまたブロック研修を充実させていただきたいと思っております。さて、中央の動きでありますが、一つ大事なことを申し上げておきたいと思います。それはアハキのガイドラインが公式に確定して発表されたということであります。このガイドラインは内容的には広告規制ということになるわけでありますけれども、アハキというものの治療あるいは施術というものがどういう内容を持っているのか、どういう位置づけを与えられているのか、あるいは施術書の名称はどういう名称が許され、あるいは許されない名称はどういう場合なのかということなどがそこで整理されております。このことは一面的に広告規制という形になるわけですけれども、もう片一方では無資格者との差別化をする場合にも、このガイドラインが大きな効力を発揮する場面が出てくるはずであります。そういう意味では、このブロックごとでの研修会でも、ぜひこのガイドラインを、アハキのガイドラインを学ぶという場面も作っていただくこともお願いしたいと思っております。それによって各都道府県の保健所との関係で不当な、あるいは違法な広告に対して、このガイドラインに照らして問題があるということになれば、保健所にそのことを申し出る、あるいは保健所との間で協議をする、そういうことによって一定無資格者の取り締まりにもつながる場面が出てくるのではないかと思うわけであります。このことを考えますと、このガイドラインが今後どういうふうに運用されるかということによって、無免許対策にも結びつく、あるいは法改正の問題にも発展するかもしれませんので、ぜひ皆さん、このガイドラインを学んでいただくことをお願いしたいと思っております。